冬は必ず春になるよ。
さゆりのだんだんラジオ。
おはようございます。サッコことやわらぎシンガーの紫子です。どんな人にも幾度となく訪れる暗い冬の時代、それをどう乗り越え暖かな春を迎えることができたか。この番組はゲストの皆様の貴重な経験をお話しいただき、シェアさせていただきます。本日のゲストは、先ほどタイトルコールをおっしゃってくれた愛知県瀬戸市で子育てに困難を抱えるお母さんたちの安らぎの場所を作っているさゆりんこと酒井さゆりさんです。どんなお話になりますか、お楽しみに。この番組はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局愛知スタジオからお送りいたします。
ご縁応援貢献、夢の種、夢の種、夢の種。ご縁応援貢献、夢の種。
おはようございます。ご機嫌いかがでしょうか。やわらぎシンガーの紫子です。今日のゲストはコラボということでですね、さゆりのだんだんラジオの、私だんだんちゃんって呼んでるんですけどおはようございます、だんだんちゃん。
ありがとうございます、
ね、こういうパターンちょっと初めてなので、ちょっとね、はい、いい勉強させていただいてるなと思ってますけどね。
はい、
はい、ありがとうございます。この番組、実はだんだんちゃんのラジオでもね、このまま放送されるということですよね、はいはい、なんかめっちゃお得ですね。
そうですよ ね。
ありがとうございます。
私は火曜日の夜の9時半から10時で放送しているの で、
はい、
おはようございますっていう風だったんですけど、うん、私の場合はこんばんはで。
そっか、じゃあもう一回言うかな、こんばんは
ありがとうございます。
そうですね、はい、そうですね、うん、ということは、私水曜日の朝なので、うん、だんだんちゃんのがこの番組が先に流れてから翌朝、水曜日の朝という、そういう感じになりますかね、
うん、どうなんですかね、はい、そういう風、うん、
と思います、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、でもね、今日はだんだんちゃんの、いろいろね苦労して今夢に向かってすごくまっしぐらで頑張ってるところなので、うん、コラボというよりはだんだんちゃんのことをいっぱいねお聞かせいただきたいと思ってますので、
う
んうん、よろしくお願いします。はい、で、なんで私がだんだんちゃんと言うかというと、はい、まあだんだんラジオなんですけども、うん、11月に何やらハウスが建つとか。
そうですね、ね、11月の11日その1111っていうのが、はい、うん、勇者の日って決めて活動している人がいらっしゃって、
勇者の日、
はい、で、その勇者っていうのは、もう病気だったり障害だったり本当に大変な思いをされている方のことを勇者って言ってるんです。
そっちの方を勇者って言うんですね。
そうです。で、私は勇者のママ、うん、お母さんのことを支援していきたいっていうのと、うん、あと年が今年新しい年号になって、うん、令和になって、うん、で、私50歳になったんですよ、
はい、
そう、それを機にやりたいと思って、はい、今進めています。
本当にその日を向かってもうずいぶん前から ね、
そうです ね、
ね、準備進めてますもんね、うん、はい、うん、はい、じゃあ一体その、まあ、今だんだんハウスというのをね、
はい、
まあ、11月11日にオープンさせるんですけども、うん、きっかけとなったことって何ですか。
そうですね、今25になる息子が、はい、19歳の時、はい、大学1年生の時に骨肉腫っていう難病 で、
うん、
で闘病が9ヶ月と1年近いリハビリ、はい、まあ、右足を手術したのでリハビリがあってっていう時に、私は本当にたくさんの人に助けていただいたんですよね、
はい、
だから息子がもちろん治療頑張ったっていう、うん、そういうのもあるんですけど、私はその時に自分が本当に保てなくなって、やっぱり子供が死ぬかもしれない病気で、もう本当に気が狂いそうになったことがいっぱいあって、うん、でそういう時にいろんな方に助けていただいたので、
うん、
で本当に人のぬくもりを感じられた。やっぱり病気って大変だったりいろんなこともあるんですけど、でもそこでいただくもの 感じるものっていっぱいあって、その時にいただいた本当に心のぬくもり、人のあったかさ、はい、そういうものを今必要な人に私は届けたいなと思ってやってます。
なるほど。その時にいただいた言葉とかけていただいた言葉とかね、はいはい、うんうん、そういったことがすごく励みになったっていうことですよね。
そうですね、本当に一人じゃないって、一人で抱え込まなくていいっていうふうに思えたのが本当に強かったです。
へ、そういう時ってやっぱ孤立しちゃいますよね。
そうです ね、 ね、もう自分をすごい責めたし、
子供のことってね、そう、もう変わってやりたいって思ったりとかね、変われないし、
でもう息子に本当にごめんねって、こんな子に産んでしまって申し訳ないって謝った時に息子にすごい怒られて、ね、もう母さんが悪いんじゃないって、そんな風に思わないでほしいって言って、でそこからもう本当に壮絶な闘病生活が始まって、でも本当にそれがあって今があるので、今息子は元気で、
もう今元気で、
結婚もして、で障害者枠で就職もして、今は本当に幸せに生きているので、本当にタイトルのもう本当それもうそのもの、も
う冬は必ず、もう 今は春となってるっていうことですよね。そうです、だから今冬の人にぜひ聞いていただいて、ね、まあ、だんだんハウスが11月にオープンするということですので、ぜひそこに、ね、はい、駆け込んでいただきたいって、そういう思い で、ね、今作ってるっていうことですよね、
はい、だからそういうふうに、まあ、病気だったり、私今そういう障害を持たれた方のグループホームの世話人をしてたり、あとは放課後等デイサービスで支援員として働かせていただいてて、そういう当事者の人と関わってるんですね。でやっぱりお母さんたちとお話しすることも多々あって、お母さんたちは本当に大変です。でもそことやっぱり障害を持った方っていうのは自分が死ぬまで子供と向き合っていかないといけない、そういう中でやっぱりお母さんたちが少し休んでほしい、そこから逃げるんじゃなくて、一旦離れて自分の時間を持ってほしい、
息抜き、
そう、それをしてほしいって本当に本気で思うので、そういう場所を私なりのもうあれですけど、
経験でですよね、
はい、でそういう、まあ、愛知県瀬戸市で、その場所を今作っているので、そういうお母さんたちが来てほっこりしてもらえたらいいなって思ってます。
じゃあ実際ダンダンちゃんはその当時ね、
はい、
どんな人にどんな言葉をかけられて、すごくありがたかったって、
私は一番は名古屋の矢事にすごい仲良しの友達がいて、で病院の方が桜山の名古屋市立大学病院っていうところだったので、近かったんですよ病院から、でその友達が病院行く時とか帰る時に寄っていきなよって、で、もう本当にご飯作ってくれたり、スイーツ作ってくれたり、ちょっと寝てきなよとか、もう本当に喋りたくない時は全然喋らなくてもいいしって言って、そのなんていうのかな、病院と家の往復だけでずっといたのが、違うところに立ち寄れるだけですごい違ったんですよね。だからまあそこだけじゃないんですけど、他のところもあったりして、そういうなんだろう、自分を取り戻すっていうか、はい、やっぱりね、向き合ってるところから本当に離れること、あとは一人で抱え込まない、一人で抱え込んで良くなることはないので、それをいろんな人に話すことだったり、あとはなんだろう、人のぬくもりを感じて人に触れてもらうことだったり、ただそばにいてくれるとか寄り添ってくれることがどれだけありがたかったかっていうのがあるので、私はそれを私がお返しでしたいって、今度は
自分の番ということですね。本当たまたまそういうね、いいお友達がいらっしゃったからね、他にはどんなことがありましたか、そのほっとしたところって。
そうですね、やっぱりあとはもう本当に病院にいて、もう本当に泣いて泣いてどうしようもなっていう時に、お話本当に聞いてくれた人で救われたとか、あとは大丈夫じゃないんだけど大丈夫だよって言ってもらう言葉だったり、それで本当に良かったっていうのと、あとはね、もう本当に心理学を学んでいたので、 考え方とか捉え方とか、それを少し方向性を変えるだけですごい楽になれるんですよね。で、私は実際にそれの経験があるので、うん、実際にお母さんたちがそういう抱え込んでる人たちに、うん、そういうちょっと見方を変えるとか捉え方を声変えたら楽になるよって、すごいやっぱり生きづらいって、なんか自分が悪いってそういうふうに思わなくていいよっていうこととかを、もう自分が本当に経験したことを伝えていっていく、うん、それがしたい、うん、
心理学はいつ頃学んだんですか？このやっぱ息子ちゃんが病気になってからですか？
いや違います、
その前に、
前にたまたま学んでいて、うん、でその後になっちゃったんですけど、うん、やっぱりそういうふうに病気になった時に、そのやっぱり先生だったり仲間だったりがその病気のことを知った時に、もうやっぱりそういう、なんだろう、意識を変えることを、うん、自分が学んでたりできないにし、まあ、できなかったこともあるんですけど、やっぱり自分がいざなると、うん、でもそういうことをサポートしてくださったり、やっぱりそれがすごく、それで私は救われたから、全ての方がそうじゃないと思います、うん、だけど自分がそうだったからそういう人やっぱりいると思うので、うんうん、そういうところですかね。
でもいろんな偶然は重なってたんですね、うん、その前に心理学学んでたりとかね。
そうですね。
でも、うん、それでもやっぱり当事者になると、うん、一回はそんなこともこうぶっ飛んでしまって、
そうそう、
もうガーッとこ うどうしようってなってしまうところ、またふっとこう自分に戻してくれたっていうところは、うん、そのお友達だったり、
そうです ね、
うん、何気ない誰かの言葉だったり、うん、あ、そういえば心理学習ってたわ、そうだそうだってまた我に返るというか、
そうだから本当に振り返ることができて、うん、良かったですね。
あ、そうですか。でもね、今息子ちゃんもね、そうやって今元気で結婚もされてね、うん、働いてるっていうことで、うん、本当にもでもその時はトンネル、真っ暗なトンネルでこう先が見えない状態だったんですよね。
本当に先が見えなくて、うん、もう本当どうしようかなっていう、
亡くなるかもしれないっていうような恐怖感とかあったんですか？
それありましたよ。もう
本当にやっぱりそういうこと、骨肉腫っていうのはその行き着くとか、やっぱそういう病気、
そうですね、うん、もう結局抗がん剤治療していくんですけど、もうそれをやっていくのに日に日に弱っていって、でもう笑わなくなる、喋らなくなる、もう本当に赤ちゃんの時に、うん、丸まってお腹の中で寝てる状態あるじゃないですか、はいはい、うん、あの状態です。
もう意識はあるけど、
意識はあるけど反応がない、
うん、反応はない、
話しかけても喋ることができない。で、ありがたいことに携帯で LINE とかやっていたので、うん、それで会話してました。
あ、そうなんですか。うん、
そういる時は、まあ、本当に手を握ったり、うん、もう頭なでたり顔をさすったりってしてて、うん、でずっと病院にね、やっぱり小児病棟ではなかったので、うん、帰らないといけない、離れなきゃいけない時、
うん、19歳ですね。
そうです、ね、うん、でそういう時とかもう、うん、LINE が来て、うん、今こういう風だっていうこととか、うん、あとは本当にいても話すことができなかったけど、うん、触れることはいっぱいしていて、
うんうん、話すことはできないっていうのは元気がないから、そのうつ状態みたいになってしまう、
無気力です。
無気力になった、うん、それでまあ、話す力もない、考えも及ばないような感じですかね、
う
ん、お母さんがその目の前にいても声を発せれない。
そうですね。で、やっぱりそのなんていうのかな、離れようとすると、うん、もう手を握ってたので、うん、手を離してくれる、だからもうトイレ行くのも大変でした。
あ、うん、
そうで、ちょっとトイレ行ってくるねって言っても、うん、もうすぐ戻ってきてねとか、帰るよって言っても、うん、やっぱり寂しそうな、
離れなきゃいけないですもんね。
そう、やっぱりすごい不安なので、うん、やっぱりね、19歳の男の子だったらそんなこと普通はないと思うんですけど、
う
ん、
ま
あ、
そうですね、う
ん、もう本当に抗がん剤の副作用で、うん、毛っていう毛はすべて抜けて、で体が腫れ上がって切れ物ができて、でもう本当に何だろう、全然別人ですね。
あ、そうですか、うん、
でもやっぱり、
ね、辛かったですよね。
そう、やっぱり息子は死にたくない、うん、生きたいっていう思いが、
そういう思いあったんだ、
そう強かったのと、うん、もう私は絶対死なせないと思ってたので、うんうん、いろんなことを、
親子のそのね、そうですね、強いね信念で、うんうん、でも良かったですね、今元気になられてね。
そうです ね、 ね、もう今は本当に幸せでいてくれるので、うん、だから、うん、私はもうそういうお母さんのために生きたい、うん、まあ、自分ももちろん自分が満たされていて幸せじゃないと、うん、 できないので人には。
そうですね。
でも今自分がそうやって、うん、お仕事もちゃんとできてて、はい、満たされているので、うん、お母さんたちのことができるっていう環境ですね。
今度はその恩返しというか、もうこれはもう自分のお役目だということで。
そうですね。
では後半にですね、はい、その段々ハウスについてね、もっと詳しくお聞きしたいと思います。
はい、ありがとうございます。
はい、それでは、まず私たちの歌ですけども、優しい時間を君に聞いてください。後半となりました、はい、それではですね、後半は今度はダンダンハウスってじゃあどんなハウスっていうことで具体的にお聞きしたいと思いますが、
はい、
はい、住所は瀬戸市、
瀬戸市、はい、城屋敷町、お城の城に屋敷、
はい、
で八番地って、
はい、
その八っていうのが、ええ、末広がりの八もあるんですけど、龍神様の数字っていうのもお聞きして、
はい、
で私 の, その今作ってるお家の近くに龍カフェっていうカフェがあって、うん、でそこに私行くようになってすごい流れが変わったんですね。でそこ の, ママがすごい応援してくださってて、
うん、
で私ママが応援してくださるってことはそこが龍神様がいらっしゃるカフェなので、龍神様にも応援していただいてるよねって言ったら、スタッフさんそうだよって言って、でそっからすごいカラッて、で家が見つかって、そしたらずっとお城を持ちたいって思ってたんですよ、自分自身が、うん、そしたら城がついてて、で番地が8で
城屋敷ですよね。
そう、もう、ま、そこだよって言ってでそこがもう本当に家が古くて、もう家の中ももう前の人のものが
古民家なんですか。
そうです、平屋です。
平屋で
3つ部屋があって、で外も草がボーボーボーで、うん、で親さんが貸してくださる、
はい、
で私がこういう場所をやりたいって言ったら、自分で全部やってねって、
あ、うんうん、
その代わり自由に触っていいからって言ってくださって、
ありがたいですね。
でも本当に大変でした、うん、最初はもうゴミを撤去するところから、
うん、そういうところからね。
そうです、草を刈ってさら地にして、うん、本当は畑やりたかったんですよ。土に触れることが大事だし畑やりたいって思ってて、うん、で畑やってるおじいちゃんたちに来てもらったら、これは無理だって、土が悪いって。
あ、土、あ、
そうで、そこを、うん、やっていくぐらいだったらもう畑貸してやるって言われて、で、まあ、畑はあって貸していただけるんですけど、うん、でもやっぱり何かしたいなって思って、でお花花壇を作ろうと思って、お花が好きなので、うん、 で、そこもお花屋さんに手伝っていただいて、で外はお庭があって花壇があって、で、お花で癒される、で、中はお部屋が3つあって、で1個はカフェにするんですけど、金額を決めないんですね私は。
あ、どうするんですか？
来た方が気持ちを入れてもらう、
お気持ち性みたいな、
気持ち性で、もう100円でも10円でも、500円でもいくらでもいいんです、で来た時に思う気持ちを入れていただくっていうことにして、でセルフでやる、で、真ん中が土間にして、であと個室があって、ってなんで土間にするかっていうのは、やっぱりそういう難病だったり障害を持った方の、お子さんを持つ方のお母さんの場所なので、お子さんね連れて行きたいって言われた時に対応ができるように、土間にしようと思って土間にしてます。
来る前そのまま入れるとか、
そうです、そうです。でも、トイレは対応はできないので、一応、パーテーションとか置いておむつ替えはできるようにはするんですけど、ちょっと本当に急に雨が降ってきたとか、ちょっとその暑いから中に入りたいとか、そういう時の対応のためにっていうことですね。はい、
そうですか。今どれぐらいまでいってますか？
もう7割ぐらいかな。
あ、7割。あ、
そうですか。もう本当にあとちょっとですね。
じゃあちょうど1ヶ月後ぐらいになるってことですね。
そうですね。でも本当に私の力、私だけの力じゃなくて、いろんな人に助けていただいて、大工さんとか、もう本当に塗装屋さんとか、いろんな人の力を借りて、作ってます。
そうですか。もう今日の PA ハムさんですけどね、愛知スタジオリーダーのね、ハムさんにも何かお願いしてるとか。
そうですね、もう本当にチラシだったり、名刺だったり、今リーフレットも作成してるんですけど、そういうのも、私は人にお願いをするときは、その人を見るんですよ。
あ、なるほど。
だから、本当に私の
ハムさんお手つけですよね。
本当に思いを、
絶対ハムさんの顔がねいっぱいね出てると思います。優しい優しい優しいっていうね。
そう
ね、
もう思いを、私の思いを分かってくださる方、今本当に関わってくださってる方は皆さんそうなので、もうその思いを形にしようと思って一緒にやってくださってるので、ありがたいです。それから
もうできた時はみんな喜んでくださいますもんね。関わってくださった方が ね、はい、ね、その後はきっといいみんなの波動がきっと集まってるので、ね、またそういう素敵な方がどんどん集まったりとか、そこで勇気をもらって、でまた前に行ける方がどんどん集まってくるとかね。
そうですね、
なんかそんな景色がちょっと見えてきますね、そういう方が関わってくださってるってことはね。
そうですね。だから、そういうやっぱり病気だったり障害だったり、いろんなそういういろんなことをもうそういうお持ちのお子さんを支える、その、寄り添うお母さんたち、
お母さんですもんね、
本当に私も今そういうグループホームとか、放課後等でサービスで働いてて、本当に大変です。
どうですか、その現実、そういったお母さんと今触れてて。
そうですね、やっぱり逃げ出したいとか、なんで私だけって思った時もある。そこを超えてる人もいるし、やっぱりそこで
また家中の方もいらっしゃるんですね。
家中の人もいる。でもやっぱりそういう場所があったら、やっぱり行きたいし嬉しいって。で、行政ともつながっているので、そういう市役所に行ったりいろんなところに行って、でそういう場所ができたら、そういうお母さんたちをにお話ししますねっていうのも言ってくださっているので、
じゃあ瀬戸市も応援してくださってるってことですか？
そうですね、一応市役所の方の福、そういう
福祉の
そう、お話をさせていただいて、そういうやっぱり障害を持ったお子さんのことで相談に見えるとか、その市役所から違うところでそういう発達支援のそういう相談のところだったり、いろんなところがあるので、そういう方と今つながって連携取れればいいなって。やっぱり行政でできること、そうじゃないこと、
ありますよね。それはね、行政ではどうしてもそこまで手が回らないっていうか、その先までは入っていけないとか ね、いろんなことがありますもんね。
そうで、やっぱり当事者の方の場所とか、いろんなのってあるじゃないですか。でもやっぱりね、お母さんたちの場所ってないんですよね。
そこは聞いたことないですね。で、新しい視点ですよね。その当事者の方には何かっていうのはね、もちろん行政でももちろんありますけどね、その方を見ている保護者の方のサポートっていうところまでっていうところってあんまり聞かないですよね。
そうだから、 私はもう本当に自分が経験したことでしかできないので、うん、どこまでできるかって正直わからないです。でもそういうお母さんたちが一人で抱え込んでどうしようもなくなっている人が助けてって言える、
うん、
もう本当に話を聞いてもらえる、分かってくださる方が一人でもいるっていうのでも、うん、私は違うと思うんですね。
お母さんが素直に助けてって言える場所というか、
そうですね、
それが言えないんですよね本当はね、うん、みんな助けてなんだけども、でも自分の子供がとか、うん、自分にどうしても罪の意識があったりとか、うん、私がって言ってだんだんこうこもってしまうところを、うん、正直に助けてっていうその一言が言える場所がこのダンダンハウスっていう、
そうですね、
それを目指すということですよね、う
ん、ねえ、でその来たからその自分のことを話さないといけないってことはないんですよ、うん、話さなくてもそこの場所に来てお花で癒されるとか、ちょっとコーヒーをちょっと飲みたいとか、自分一人の時間を持ちたいとか、本当にそれだけのちょっとしたことでいいので、
自由に
来たお母さん、来たお母さんがその人がその日過ごしたいように過ごしていただければそれでいいと思っているので、何が正解ってないじゃないですか。
そうですよね。
だから私はそれを自分でしていきたいので、うんうん、
別に瀬戸市の方だけじゃなくてい
いんですか？全然
もうそういったことはないんですね。
ないです、
うん、
はい、
駐車場とかはどうですか？う
ん、駐車場は、うん、ないんですけど、他でちょっと借りれてるところがありますし、公共機関もあるので、
そうですか、
うん、そういうのは、またリーフレットを作ったら、
そうですね、
そういうのも営業時間とかそういうのも全部そこに載せようと思っているので、今ハムさんにお任せしています。
ハムさんがね一生懸命ね、
はい、
こう作ってくださっているところですね。
はい、
はい、もう本当ね、力ある方にねどんどんそうやってお声をかけてね、皆さんに協力していただいてすごいですね、うん、
本当にありがたいです、
ね、じゃあダンダンちゃん、まあ、さゆりちゃんに、うん、連絡をしたいという場合はどうしたらいいですかね。
そうですね、フェイスブックの方で、はい、ダンダンでやっているので、
はい、ダンダン、ひらがなでダンダンですね。
そうです。
そしたら引っかかりますか？フェイスブックでひらがなでダンダンって。
そうですね、
はい、
引っかかりますし、
はい、
これからもう本当に全部、はい、これから全部なので、
はい、
ホームページだったりいろんなものもこれから作っていくので、
はい、
またできたら
お伝え、おいおい、ね、
そうですね、
そういうことですね、
はい、
うん、はい、わかりました、はい、それではちょっとねエンディングの後にですね今度利用していただけるお母様に向かってメッセージを言っていただきたいと思います。
聞いてくれてありがとうございます。
はい、本当はね30分じゃ語りきれないぐらいなんですけどね、
はい
はい、ではね最後にダンダンちゃんからですね、そういったお母様に向けて、はい、メッセージお願いします。
はい、私は自分が本当に息子がね病気になった時に最初は一人で抱え込んでました。でも一人で抱え込んでもいいことにはならないんですよね。だから本当に、私じゃなくてもすごく、周りでその信頼できる人とか助けての一言が言えたら本当に助けてくださる人はいるし、ダンダンハウスの方に来ていただいたらお母さんがその時やりたいこと、それができるようなことをしていきたいと思うので、一人で抱え込まないで、
はい、
もうぜひそういう声を上げてほしいっていうのは思います。
はい、だんだんってそういえばありがとうって意味なんですね。
そうです、ありがとうございますっていう意味で、
ね、
はい、
ね、なんかあったかいハウスができそうで、はい、
う
ん、
もう本当に手作り感満
満載で、
はい、
ね、私も応援していきますので、はい、ではどうか頑張ってください、
はい
はい、本日はありがとうございました。
ありがとうございます、
はい、それでは和らぎシンガー紫子がお送りいたしました冬は必ず春になるよ、最後までお聞きくださいましてありがとうございました。それでは今日も元気にいってらっしゃい。